東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員の下田和志さんです。小野田隆夫さんの3回目、伝説の CM ディレクター杉山俊さんとのお仕事の話からです。
じゃあ次に小野田さんにちょっとぜひお伺いしたいと思っていることなんですけれども、もう広告を目指している人とか、僕なんか、広告の現場にいるんですけれども、そういう人たちの中ではもうレジェンドというかすごい人になってしまっているんですけれども、演出家の杉山俊さんと一緒に仕事をされたこともあるってお伺いしているんですけども、その杉山さんとのお仕事についてちょっとお伺いしたいと思います。
はい、今までお話っていうか出てた頬を塗り染めてですとか、ビッグサマー、ブロンズサマー、大きいキャンペーンはテレビは全部杉山さんが作ってくださってて、ただ当時はその僕はそのヘッドラインだけ渡すだけで、テレビの仕事はノータッチなんですよ。全く関わってなかったんですけども、ほぼ本当に染めての次の年の秋に影も形も明るくなりましたね目という、なんかややこしいコピーを作ったんですけども、その時に杉山さんに呼ばれて、これからこれのテレビフィルム見せるんだけども、これにコマーソンつけるんだけども、桜井さんが作曲するけどお前詞を書いてみないって言われて、
桜井純さん
ですね。
純さんですよね。
で、はい、ずっと資生堂の春とか秋のキャンペーンっていうのはみんな桜井純杉山俊のコンビで作ってたわけですよ。で純さんっていうのはほら黒の船渡の作詞彼ですから、詞は全部詞も書けるし曲も作れる才人なんだけども、なぜか二人があいつに書かせてみようと思ってくださったみたいで、それで図書館編という
これはもう名作ですよね、図書館編は
素晴らしいあれですよね、フィルムが30秒見せられたんですよ、これに詞を書いてくれって言われて、できないって言ったんです、そんなの、いいからなんか適当に書いてみなって言われて、作詞するようになったんですね。その時初めて作詞して、明るい影なんとかかんとかっていう、明るい影、とても明るい影、とても優しそうなその人の瞳っていう風な、ちょうど30秒くらいだったと思うんですけど、
30秒と大体フレーズが3つぐらいですからね。そうですね、
フレーズの3つか4つぐらいのフレーズだねとか言われて、それを書いてって、黙ってその出されちゃったんですね、だからあれがだからその杉山さんとコミュニケーションを取った最初で、コマーシャルソングに関わったのもそれが最初だったんですよ。それまでどういうコマーションにするかっていうのを全部杉山&桜井純さんで決めてましたから、でなんかそれから杉山さんといろいろお付き合いするようになったんですけど、やっぱり当時でももう僕なんかで、ね、雲の上の人ですからね、二人で飲んだなんてことはないですけど、新宿の西いろんなバーとか夜中までやってるバーなんかで、日本天然食の人たちなんか飲んでると、杉山さんが来るぞみたいな、噂が流れてくるわけです。そうするとどこそこの場合夜中の3時ぐらいに来るって言うと、わーってその場合に行って待ってるんですね。
神がやってくるみたいな感じですよね。
そう、新宿ゴールデン街の向こうの方から自転車に乗ってくるんですよ、あの人が小川孝之って亡くなったカメラマンで、二人がね、とこと自転車でやってきたりすると、夜中の新宿をね、なんか幻みたいなあれがありましたけどね。だからなんかこう随分話したんだけど、やっぱりこういう感じで、なんか僕なんか見上げつつこう話してたみたいな感じで、
そういう図書館編で、作詞をされて、で以降いろいろちょっと調べてみますと、 揺れる眼差しの時に小倉圭さんの楽曲をお使いになって、はい、それからマイピュアレディで尾崎亜美さん、はい、であとこれすごいなと思ったのは時間よ止まれっていう一つキーフレーズを作られて、これは、メロから、時間よ止まれ唇にっていうので、南沙織さんが歌われ、で同じようにパシフィック、時間よ止まれ眩しい肌にっていうので、矢田永吉さんが、でこの時間よ止まれっていう矢田永吉さんの歌っていうのが、僕ちょうどコピーライターになって1年目の時だったんですよ。で夏のね暑い時にそれが流れてて、すごい僕はもうイメージの中に残ってる曲なんですけれども、この曲に関しても小野田さんが作詞とかそういうのをされたんですか？
いや、あれはですね、あの時というのはその春と夏は時間を止まれっていうキーワードで結んでやったんですね。で僕は春の方のクリエイティブディレクターと、コピーライターやってて、時間を止まれってコピーは夏のグループに渡して、ノータッチなんです。ですから本当に残念なんですけれども、矢沢さんの後になって分かったっていうくらいで、僕は全くのノータッチでした。あれはそれで南沙織さんが、メロカラーの歌、
メロカラー、はい、
アイビンメロっていう歌ですけど、歌ったのは南沙織さんですけど、本来はあれは尾崎亜美さんの作詞作曲なんですよ。で僕はその尾崎亜美さんで、その前の年当たってすごくマイピュアレディ良かったんで、とてもキャラクターのいい子なんでね、
京都の女性ですよ ね、僕も知ってます。
そうだよ ね、京都の化粧品会社の娘で
そうそうそうそう、
で話が横道にそれちゃうんですけど、マイピュアレディの時にところで音楽はどうしようかってことになった時に、確かあれは日展のどなたかが、尾崎亜美って子がいるんですよ、まだね最初のファーストカットのドーナツ版が出ただけの、何のキャリアも何もない子なんだけど、聞いたらとてもいい声してるんで、いいねって言ったら、実は今夜ライブがあるんですよ、どこでって、京都でって言って夕方からわーって京都行って、ライブ見て、まあ、この子だと思って、それで決めたんですね。それマイピュアレディの時に、でマイピュアレディが当たって、それでその次の年も彼の家でやろうと思ったんだけど、途中からいろんな流れで CBS ソニー のディレクターの酒井正俊さんがと、その頃は交際があって、
酒井さんが
南さんに歌わせてもらえないかって言われて、でそういうのって好きなんですよね、企業って。まだまだシンガーソングライターよりもポピュラーシンガーの南沙織のネーミングバリューが圧倒的にあるから、南沙織でやりたまえみたいなことになって、やったんで、それで組み合わせになったんですけども、
当然のことのように思われてるんですけれども、その CM ソングをもう楽曲フルバージョンにして、それで市販するっていう方法論あるじゃないですか。でこの一連のその揺れる眼差しからずっとそういう方式を取られた、
はい、
だと思うんですけども、それは小野田さんのアイデアですか？
僕もそう思ってたんですけど、スタジオの大森さんっていう、大森明夫さんでしたっけ、彼が結構ずっと密かに狙っていた方法論であったみたいで、僕とちょうど合致したんですけども、というそれで最大のきっかけは彼女はフレッシュジュースっていうのがあったんですが、あれはリリーなんですよね。
リリーさんね、
リリーさんなんですよ、はいはい、のんべえで有名な、いい女でしたけどね、で彼女に音楽を頼んだんですよ、だからそれを頼んだのが大森さんだったんじゃないかなと思うんだけども、そしたらやけに長いのが上がってきたんですよそれが、それでピアノを弾きながら弾き語りで歌ってるんですよね、ところがね、その後で聞いたらピアノの上に猫がいて、鳴き声、猫の鳴き声が途切れる不思議なデモテープが上がってきて、これで行こうと思って、でこれで行きたいんですけどもって言ったらば、その上の人が小野田って言われて、この人もいいんだけど、この詩をちょっと読んでみてくれたらって詩を渡されて、悪友さんの詩なんですよ、それが。
悪友さん、
悪さんの
うわそれはちょっと怖いですね。
これを検討してみてくれたまえって言って、うん、はい検討しますって預かってきて、うん、みんなに見せて、うん、ダメですよこんな古くてって、うん、みんなそう言ってましたって聞いてくれました後でアクサビルお付き合いがあったんでもう悪かったんですけども、うん、やっぱりね、うん、春のキャンペーンで、うん、全然違うじゃないですか。もうあのリリー女性がやるのと、うん、アクサの論理構造とは全然違うんで、うん、それでやった時にその彼女はフレッシュジュースっていうクマソンがすごくそれはレコードカットされてないんですけれども、うん、ものすごく当たって、うん、それでなんか長野県にハイキングなんか行ったやつが、うん、スタッフが、うん言ってたんだけどもそのあの歌を歌ってる人たちがいたよってあっちこっちでこう歩きながら、
うんうん、
あそうかなんてそうかだからそのあの春のキャンペーンの季節が終わっても、うん、歌だけ資生堂のコマーションが世の中流れてたらイメージアップとしてはすごく得だよねっていうふうに思い出して、うんうんうん、レコードカットってあるんじゃないかっていうふうに僕もなんかも思ったし大森さんも思ったんだけども、うん、もう亡くなってで何代目かの社長だと大野っていう、うん、宣伝担当の磁石が、うん、あの人あたりが言い出したんですよね、うん、最終的には、うん、それでその次の揺れる眼差しの、うん、秋の揺れる眼差しの時に、うん、今度の揺れる眼差しっていうのはその小倉圭さんに作らせたらどうかねっていう、
うん
うん、テレビ担当の企画テレビ担当は日展の吉田さんだったんだけど、
はいはい、
猛烈に反対しましたよね。
あ吉田さんが、
その上からねその重役が、うん持ってきたのでやるんですか小野さん。
あなんとなく分かります。吉田さんの気質として分かります、
うんうんね、でだけどもあのシクラメンの香りが当たってる頃で、うん、小倉さんの音楽の体質っていうのは資生堂に合わないはずはないと思って、うん、これは横やりではあるけれども、うん、アクサの場合とはちょっと違うなと思ったんですね、
うんうんうん、
あの時系列的に今の話も逆になってるのかな、うん、いいんですいいあのいろいろ混ざせるのが確か後だったと思ったんだけども、
うん
でそういうわけで何とか説得して作ってもらったのがいろいろ眼差しだったんですけどね、うん、小倉さんってあの当時の第一
官銀ですよね
官銀ですよね官銀、
ね、
の資生堂の営業担当だったんですよ。
あそうなんですか。
だからその営業関係の重役が知っていて、
うん、
小倉君にどうかねみたいな本名は小倉じゃないですよね、
うんうん、
でだからその大変だったんですよ彼を使う時って打ち合わせが会議室で両サイドの重役がダーッと並んでて、
うん、
で僕その時間も遅れて行ったんですよ30分ぐらい、うん、だら自己紹介も終わっても会議終わる頃に行ったもんで誰も紹介されなくて僕だけが誰か分かんないのが後になって別のパーティーでどうもあの時は失礼しましたみたいな話してたんですけどね。
大体あのコマーシャルで使う音楽ってサビの部分じゃないですか、うん
はい、
だからやっぱり最初サビの部分のデモテープが上がってきてで
いや違います。
あもうフルバージョンだったんですか。
フルバージョンで今回のコマーシャルソングは大浦さんにお願いします、
はい、
それでもってあのプレミアムでドーナツ版を、うん、あの30万倍ぐらい使いますので、うん、あのそれは全部買い上げます。それ以外それ売った儲けは全部そちらのもので資生堂は一切関わりありません、
うん、
ただし音楽全部タダでくれという、
うーん
一切だからあの資生堂はああいうもので一銭も金もらってないんですよね。
あ
だから売れたレポートの売り上げは全部レコード会社サイドに行ってたと思います、
うんうんうんうん、
でそういうシステムでやったんで結構みんな本気になってやってくれたっていうのはあると思います、
ね、うんそうですよね、ムービーっていうか CM でまあガンガン流れて、で人の耳にそのメロディーが残って、でそれが発売されるっていうことは、まあ、CM にとっても歌詞というかレコード会社の人たちにとってもそれはハッピーなことですよね。
で、
ね、
で当時ちょうどあのテープカセットテープが、
うんう
ん、確かこうだんだん伸びてきて、
はい、
あれによってレコードの売り上げがガタンと落ちたんですよ。
そういうあなるほど。
だからカセットテープのない前っていうのは、うん、あのミュージシャンたちは鼻にもかけなかったんですよコマソンなんて、
うん、
あんまりかけなくて、うん、あの彼女はフレッシュジュースのレコード化っていうのも、
うん、
最初はノーって言われ、
うん、
言われたんで、うんやんなかったんですけど、
うん、
だからだんだん音楽業界の情勢も変わってきたところとうまく合って、
うん、
あのそういくつかのなんかビッグヒットが出たんだろうと思いますね。
うんうんまあ、ねそういうふうに、まあ、いろいろ音楽との関わりがありで82年に夏だからこうなったっていうキャンペーンタイトルが生まれで次に 恵みの人っていうタイトルができた、キャンペーンタイトルができたと、まあ、これもラッツ&スターですよね。
そうですね。
で、まあ、それで資生堂の時代、小野田さんの時代が終了すると。資生堂にいてた時代が17年7ヶ月って結構長いですよね。
あ、そうですか。
17年7ヶ月。
本当はなんか確か42くらいですよね、辞めてるのが。だけど本当は40歳で辞めたかったんですよ。ですから夏だからこうなったのは足掛け3年前に本当に辞めたかった、うん、ところがその足掛け3年前あたりにでかい失敗2つぐらいあって、あいつももう終わりじゃないのみたいな声が流れたりして、そういう時やめても高く売れねえだろうと思って、もう一発当てるまでなんとかと思って、それで必死に作ったのが夏だからだったみたいな。なんか結構フリーランスになるって怖さってサラリーマンでいるとすごくあるじゃないですか。
そうですね。
だからせめて高値で売れるようなことをやめる時にないと、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。